こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界経済の資格は、BNP パリバ証券の河野龍太郎と、みずほ銀行の十釜大輔が対談形式で論じる経済国際金融の新書である2025年刊行の本書は、物価高と賃金停滞、円安、米国の政策転換、地政学的分断といった身近でありながら複雑な問題を、国内事情だけで完結させず、国際的な資金・貿易制度の変化から読み解く、中心にあるのは日本で広く受け入れられてきた前提を点検する姿勢である。生産性が伸びれば賃金も上がる、円安は輸出国日本に有利、ドル体制は安定して続くといった見方を分配、国際収支、金融市場、覇権国の責任という複数の角度から再検討する対談の利点を生かし、理論と市場実務を往復しながら、統計の変化が生活実感や政策判断にどう結びつくかを示すことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、実質賃金停滞を生産性不足という通説だけで説明しない。本書の重要な論点は、働く人の豊かさを生産性の工程だけで判断することへの疑問である。日本では賃上げの条件として生産性向上がしばしば強調されるが、時間あたりの生産性の動きと実質賃金の伸びは自動的には一致しない。賃金は企業が得た付加価値を労働者、株主、内部留保などにどう配分するか、輸入物価を含む物価がどう変わるか、追加雇用がどれほどの価値を生むかによって左右される。本書は平均的な生産性の上昇を直ちに労働需要や賃金上昇の根拠とみなす危うさを扱う。効率化や機械化で一人当たりの産出が増えても、雇用や労働者の交渉力が弱まれば、果実は賃金に回らない可能性があるからである。また物価上昇が名目賃金の増加を上回れば、家計の購買力は改善しない。観光客の増加や株価上昇があっても生活が楽になったと感じにくい状況を、お買い得感の低下という生活者の感覚に接続する点も特徴的である。経済指標を読む際には、成長率の一点ではなく分配と物価を含めた実質的な所得の変化を見るべきだという問題提起になっている。次に、長期雇用と賃金抑制を支えた企業金融の変化をたどる賃金が伸びない背景を考える際、本書は企業の行動を単なる慎重さや国民性に還元せず、戦後日本の制度的な経緯に目を向ける長期雇用は、企業にとって不況時にも人件費を抱え続ける仕組みであり、かつては主力銀行が融資・監視・再建支援を担うメインバンク制がその安定性を支えた。ところが、金融危機を経てこの仕組みが弱まると、企業は雇用維持のリスクを自ら強く意識するようになった。それにもかかわらず、雇用慣行が急激に米国型へ移行したわけではなく、企業は固定費への警戒から賃金や人員構成を抑制する方向に傾きやすくなったという文脈が浮かび上がる。利益や手元資金が積み上がっても、それだけで恒常的な賃上げに結びつかない理由はここにある。本書は企業部門の余剰資金、労働分配、雇用の安定性を切り離して扱わない。したがって、賃金問題は個々の企業の善意に委ねるだけでは解けず、金融、雇用、競争、社会保障を含む制度設計の問題でもある。短期の春闘結果だけでなく、企業が将来の需要とリスクをどう見ているかを問う視座を提供している。さらに、円安を金利差だけでなく、国際収支とデジタル赤字から捉え直す為替をめぐる本書の特徴は、日米金利差のような短期的な説明だけでは円の弱さを十分に理解できないとする点にある。日本は長く貿易黒字国として理解され、有事には資金が円へ向かうという見方も強かった。しかし、貿易収支の油性的な変化、エネルギー輸入への依存、海外のデジタルサービス利用に伴う支払いなどは、国際収支の構造を変えている。本書が扱うデジタル赤字は、海外のソフトウェア、広告、クラウドなどへの支払いが積み重なる問題として、円相場と日本経済の関係を考える手がかりとなる。これらは景気循環だけでは解消しにくく、サービス収支や産業構造の問題を含んでいる。円安は輸出企業の収益を押し上げる面がある一方、輸入物価を通じて家計の負担を増やし、実質賃金を圧迫しいる。故に、円安を一律に景気刺激と評価する従来の図式は成り立ちにくい。本書は、為替を投機的な市場価格としてだけでなく、モノサービス、所得、資本が国境を越えて動く結果として捉える。資産運用や企業経営でも、円相場が以前の水準へ自然に戻るという前提を置かず、収支構造と政策環境を継続的に確認する必要を示している。ドル基軸通貨体制の安定を米国の覇権責任から問い直す。本書は、ドルが国際金融の中心であり続けることを所要とせず、その持続条件を検討する。ドルは米国経済の規模だけで支えられているのではない。深い金融市場、法制度への信任、 危機時にドル資金を供給する仕組み、同盟国との関係など国際公共財に近い役割の上に成り立つ。したがって米国が国内政治や短期的な通商利益を優先し、関税政策、ドル安誘導、国際協調への距離の取り方を大きく変えれば、世界の資金調達や準備資産の在り方にも影響が及び得る。本書が注目するのは、ドルにすぐ代替通貨が現れるかという単純な問いより、既存の仕組みへの信頼が揺らぐ際の不安定さである。ロシアへの金融制裁は、国際決済網や準備資産が地政学と無縁ではないことも印象付けた。世界経済の分断が進めば、効率性を優先して築かれた供給網は組み替えを迫られ、コスト上昇がインフレ圧力として残る可能性がある。日本にとってもこれは遠い外交問題ではない。海外資産を保有し、ドル資金の流動性や米国との金融協力に依存する国として、国際金融秩序の制度面を理解する必要があるという議論である。最後に、 AI と外国人労働者を中間層と分配の問題として考える。本書は AI の導入や外国人労働者の受け入れを成長率を押し上げるかどうかだけで評価しない。技術革新と労働移動は人手不足を補い、サービス供給を維持し、新たな産業を生む可能性を持つ。しかし、その利益が誰に帰属し、どの職種の交渉力が強まるのか弱まるのかによって、中間層への影響は大きく異なる。AI は定型的な業務を代替補完し得る一方、導入の利益が資本や一部の高度技能に集中すれば、職務間企業間の格差を広げかねない。外国人労働者についても、労働力不足への速攻薬として人数だけを論じるのでなく、賃金水準、教育居住、社会、職場での処遇をどう整えるかが問われる。本書の問題意識は、安価で柔軟な労働力への依存が続けば、企業が人への投資や業務改革を先送りし、低賃金構造を固定化する恐れがあるという点にある。人と技術の流れが国際化する時代には、経済効率と社会的な包摂を両立させる制度が必要になる。物やサービスの交流を保ちながら、資本と労働の移動が生む分配上の歪みをどう管理するか。本書はこの難題を日本の将来像に直結する論点として提示している。結論として、本書は、為替や金利を業務上追う金融事業関係者だけでなく、物価高の中で賃金や暮らし向きの変化に疑問を持つ読者、経済政策を学ぶ学生、海外資産を持つ個人にも適している。専門用語を含むため入門書としては密度が高いが、対談形式によって論点が往復し、抽象的なマクロ経済を生活実感と結びつけて考えやすい。読者は景気、株価、賃上げといった目立つ数字だけでは把握できない分配、国際収支、金融制度の重要性を学べる。また、円安やドル体制について単発のニュースに反応するのでなく、構造変化と制度への信任という長い時間軸で判断する補助線を得られる。類書にも日本経済論や国際金融論は多いが、本書は高度の分配と雇用制度への視点、10日間の為替国際収支への視点を組み合わせている点に独自性がある。日本の停滞を国内の努力不足として片付けず、世界経済の分断と米国の変化の中に位置づけるため、悲観や楽観のためではなく、前提を検証するための一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は、河野龍太郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。